はい、こんにちは。将棋がしたいのダマです。この番組では小学生ぶりに将棋を始めた一階のサラリーマンが将棋の魅力について語っていきます。では始めていきましょう。今日はですね、差し込み制っていうね、将棋界にルールがありまして、これについてね、話していこうと思います。多分普段ね、将棋に触れてるとこの差し込みっていうものはね、聞いたことない方が大半じゃないかなと思うんですけど、これはですね、結構古くからあるルールで、多分、江戸時代にはね、あったっぽいんですけど、まあ、簡単に言うとね、ハンデ戦ですね。まあ、ハンデなんでね、棋士たちにとってはね、まあ、最大の屈辱と言ってもいい制度でして、まあ、これがですね、陣屋事件っていうね、まあ、増田幸三さんがね、強落ちの対局だってことでね、まあ、対局を放棄したみたいな事件みたいなのがありまして、まあ、それをね、引き起こしたものなんですよね。で、実はですね、現在でも、王将戦のね、タイトル戦は差し込み制っていうルールがありまして、古くはですね、当時の大橋家とかね、伊藤家の将棋の時代にはですね、57番勝負っていうね、死闘まであったということでね、まあこの辺ね、差し込み制をちょっと話していこうと思うんですけど、まあ、改めて言うと、ハンデ戦ですと。で、起源はよく分かってないけど、江戸時代にはすでにあったと言われてますね。で、まあ何勝差つくってことを差し込むと言いまして、で、この差し込むっていうとね、まあ手合い違いっていうことですね。例えば3番手直り差し込み制っていうね、ルールだったとすると、3勝差ついた時点で、手直り、まああなた方ちょっとね、実力差あるから、ハンデつけ直してもう一回ね、3勝差ついた次の対局からはハンデつけて差しましょうという意味合いですね。これが3番手直り差し込み制と、まあ、言うわけなんですけど、だからね、次の対局からはハンデ戦にしますよってことですね。3勝差ついたら。まあ、だから、最初は平手で、お互いのね、実力わからないから、平手でやってみて、で、すぐね、強い方が3勝しちゃって、3勝0敗になったら、次は強者落としましょうと。で、それでもハンデついちゃったら、格強落ちにしましょうと。で、そこまでいったらね、さすがに、まあ、実力が下の人が勝てるんで、また格落ちに戻しましょうとかね。まあ、そういう風になったりするわけですよね。はい。でですね、さっきも言ったんですけど、今もですね、王将戦はね、差し込み制っていう、まあ、ルールが明確に残ってまして、当時まだね、ツイッターだった時に、渡辺明先生がね、ツイートされた時にね、添付されてた王将戦の規定があるんですけど、王将戦挑戦手合の対局は差し込み7番勝負とするとありますと。で、もう一個ですね、差し込み4番手直りと書かれているので、まあ、ただですね、強落ちは刺さずに終了するというふうに書かれているんですね。で、これ何かっていうと、ですね、強落ち戦はね、結局やらないんですけど、王将戦は今でもね、4番手直り差し込み7番勝負ってことなんですね。ちょ、何のこっちゃって話なんですけど、まあ、王将戦ね、7番勝負で、で、ストレートで行くとね、4勝0敗で終わるんですよね。で、まあ、その時点で、勝った方がね、タイトルを取る、まあ、防衛するってことになるわけなんですけど、もしね、5戦目をやるんだったら、勝ってる方がね、今度強落としてやりますよと。それぐらいあなた方、実力差があるんで、ハンデ戦になっちゃいますよっていうことなんですよね。まあ、なので今のルールだと、強落ちをね、やるっていうのはプロの対局ではないんですけど、うん、4立てされるとね、差し込みっていうね、まあ、あなた方格がちょっと違ったよねっていうふうに扱いをされて、記録上は残るっていうことですね。で、渡辺さんはですね、まあ、このツイートを残された時の、王将戦でですね、 藤井聡太さんに、4連敗しちゃって、で記録上ね差し込みとして残ってるってことですね。でもうちょっと遡ると2004年のね第54期、森内王将がですね、羽生当時2冠にね4連敗して、差し込みになったっていうのがありまして、まあもっと遡るとね、第1期の木村義雄さんとか第5期大山康晴さん、第49期佐藤康光さんとかと合わせて通算今んとこ5回なのかな、うん、は王将戦記録上ね差し込みというふうに残っていますと。でこれなんで未だにね、まあ共通戦なんてやらないのに、差し込み制、一応差し込み制というふうにね残ってるのかっていうとね、名人戦と明確に差別化したいっていうね、当時のね王将戦主催者である毎日新聞社さんのね意向によるものらしいんですよね。で当時のですね増田幸三さんもですね、王将戦の狙いは名人の権威を失墜させることにあるというふうに言ってましてですね、まあなのでその王将戦でね、まあ、例えば仮に名人持ってたとしても王将戦でね四立て食らうようなことがあった場合には、まあ名人持ってるけどね、あの格はそんな高くないんですよみたいなね、そういうまあなんていうんですかね、趣向というか、そういうまあ意味があったってことですね。でそれが今も残ってるという話になります。はい。でね、もっと時代遡りまして、この差し込み制というルールがね生まれた江戸時代ぐらいに遡りますと、1706年ですねに、大橋宗麟とね伊藤胤達っていうね、まあ、大橋家伊藤家の、まあ、代々その世襲してるような名人をね、そのどっち、大橋家伊藤家どっちが強いかっていうふうに決めて、名人を世襲してた時代なんですけど、この時にですね、まあ俗に宗麟胤達の57番勝負というものがね1年半ぐらいかけて行われてまして、この両者はですね、まあ、大橋家伊藤家という、まあ、将棋の家元をね、代表するお二人でして、で、宗麟さんはね、当時16歳。で、胤達さんはね、当時12歳という若さでしたと。で、次のね、名人を決めるという、まあ、めちゃくちゃ大事なこの戦いで、この16歳、12歳っていうね、若さでね、両家の代表をしたということはね、まあ、まさに両者ともね将棋の天才少年だったと言えると思うんですけど、まあ、ちなみにですね、羽生さんと谷川さんがね、100局行うまでにね約14年かかったことを考えると、1年半でねその半分ちょいの57番勝負やるっていうのはね、まあ、相当なペースで行われたというふうにね、まあわかりますよねと。でこの対局はですね4番手直り差し込み制で行われてまして、うん、でまあなんだろう、今のタイトル戦みたいね、何番勝負っていうのがないので、まあ事実上ね4勝差ついたら次はハンデをつけて永遠とね、差し続けるという風になるわけですね。はい。でね、この57番勝負の結果なんですけど、12局目にね4勝差がついたので、伊藤胤達が、大橋宗麟をね強落ちにまでね、まあ、差し込むという表現をするんですけど、まあ伊藤胤達がね強くて4勝差つけたんで、まあ、大橋宗麟がね平手で、伊藤さんが強落ちになったってことですね。で25局目で低強落ちって読むのかな、ちょっと読み方わかんないんですけど、あの定めるっていう字に強落ちで、これはね、あの、戦後関係なく強落ちになるってことですね。なので、最初の強落ちは、まあ、落としてる方が、まあ、先手を持つってことになってまして、で、この低強落ちって読むのがわかんないですけど、ここまで行くと、強は落としてるんだけど、まあ、戦後もね、関係なく、まあ、もしかしたら強落としてる方が後手も引くこともあるよぐらいね、そこまでハンデをつけたってことですね。で、35局目になると、角強混じりということで、角落ちとね強落ちを交互に行いますよっていうことですね。はい。でまあ1年半弱ぐらいですね、そういうことを繰り返して、 最後はですね、15勝差ぐらいをつけて伊藤家が勝ったということですね。で、最終的にはね、角落ちまでハンデがついてたっていうことらしいですね。うん、でやっぱなんか伊藤さんの方がね、その実践的な指し回しで、大橋宗銀の方がね、あんまりちょっと将棋としては、あんまり綺麗じゃないというか、ちょっと弱さが目立っちゃったこともあるってことですね。うん。で、やっぱ棋譜もね、ポロポロ残ってるんで、こういうことが分かってるんですけど、当時またね、SNS で騒がれてたのが、2017年のね、10月の竜王戦で、羽生さんと渡辺さんがね、対局したんですけど、その時に現れたね、序盤の局面がですね、この大橋宗銀と伊藤寅達戦のね、対局とね、ほぼ同一だったと。で、これが1709年の対局なんで、約ね、300年の時を経ても、もう同じようなね、序盤の定石になるっていうのがね、コアな将棋ファンの中ではね、騒がれたようですね。うん、でね、このさっきの57番勝負、何で終わったのかっていうのは、いろいろ説がありまして、両家のね、仲があまり良くなかったってことで、こんだけ差がついたらもういいだろうっていうふうにね、途中でやめたっていう話もあるし、本当はね、100番勝負予定してたんだけど、どっちかがね、体調崩しちゃって終わったのかとかね、いろいろあるとか、あとはね、対局者の大橋宗銀がね、もうこんな差ついたら嫌だっつってね、投げちゃったっていう可能性もあるっていうのもありますね。はい。で、やっぱね、その体調を崩したっていうのが一番濃厚じゃないかっていうのがあって、この57番勝負のね、1年後にですね、伊藤寅達さんは15歳の若さで亡くなってまして、で、大橋宗銀はね、20歳で亡くなってるんですよね。なんで、結核だったっていう説もあるんですけど、詳細不明っていうことで、1年半でね、この57局も同じ人と対局したら、そりゃ、当時のね、その江戸時代の時代背景とかもあると思うんですけど、そりゃ体調崩すわって話ですね。はい。なんか差し込み性っていうとね、なんかこう、ちょっと暗い話もあるんで、パッとしないのもあるんですけど、今もね、王将戦のね、裏ルールというか、明確に規定には組み込まれてるっていうことでね、そういう、タイトル戦のね、こう、ルールというか、いうのもね、興味を持ってみると、意外となんか、このルールなんだっていうふうにね、発見があるかもしれないので、興味ある方はね、ぜひ見てもらえばなというふうに思います。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりにしようと思います。ありがとうございました。